晴れの夜、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで、声を上げよ。砂漠は、レバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は、主の栄光と、我らの輝きを見る。おはようございます。園田教会の国安光です。春が近づいています。今年は寒波の影響もあり、厳しい寒さが続きました。冬が終わると思うとほっとされる方もおられるのではないでしょうか。春といえば、最近知った和歌があります。こういう和歌です。何言わずに、咲くやこの花、冬ごもり、今を春べと、咲くやこの花。関西にお住まいの方なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。この和歌の意味は、この花は、何話の地に咲くだろう。冬ごもった後、今は春となったと咲くのだ。この梅の花は、となります。梅が咲くということと、この句の受け手にあたる人物の繁栄と祝福とが結び合わされています。ちなみにこの和歌から、大阪の何和区とこの花区の名前が取られたと言われています。私は、冬ごもりの後、花が咲くという部分が好きです。寒い冬の間、冷たい風に耐え、耐え抜いた後、葉を茂らせ、花を咲かせるイメージです。話は変わりますが、私はメダカを飼っています。今、メダカは越冬している最中です。メダカは冬の期間、餌も食べずにじっと耐えます。どんなに寒くても、水槽に氷が張っても、じっと待っています。ある時、動かないメダカを見て、まさかと思った時もありましたが、ちゃんと生きていました。越冬したメダカは強くなると言われています。厳しい寒さは危険もありますが、長い目で見たら生命力を蓄える大切な期間でもあるのだと思います。私たち人間もそうかもしれません。それは季節のことだけではありません。人生の試練や苦しみのことと重ねて良いでしょう。冬は決して心地が良いわけではありませんけれども、厳しい寒さがあることで、やがて春には花を咲かせる。そういうことがあるんだと思います。その花は自分の力だけで咲かせることができるものではありません。今日の御言葉には、荒れの夜、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠は、レバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は、主の栄光と我らの輝きを見る、とありました。神様が花を咲かせてくださる、という約束の言葉です。少しこの言葉の背景をお話ししますと、これは旧約聖書の時代、イスラエルのために神の言葉を語った預言者イザヤの言葉です。この当時、イスラエルはバビロン帝国に滅ぼされ、主だった人々は皆囚われてしまいました。ところが、70年を過ぎた頃にバビロン帝国は滅ぼされ、イスラエルの人々は解放され、パレスチナへ帰還することになりました。彼らにとっては帰還は嬉しいことですが、その旅路は1000キロ以上も険しい道を歩かなければならないというものでした。そのふるさとへの帰還を、イザヤは希望あふれる言葉で描き出したのです。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。何か気持ちが明るくなるような光景ではないでしょうか。ふるさとに帰る荒れ野が、 緑や花がいっぱいで豊かな道となるとイザヤは歌いました。イスラエルの人々にとってバビロン捕囚が冬だとしたら、ふるさとへの帰還の旅は春なのだ、花を咲かせていくのだというのです。ただバビロンからの帰り道がイザヤが語るほど本当に素晴らしかったのだろうかということも思います。旧約聖書の預言者は不思議な人たちで、もうすぐやってくる救いを語るときに、もう本当に神様の素晴らしさが全部現れたような仕方で語ります。そうやって語られる預言者の言葉は、やがてその先で神様が全部の力を振り絞って救おうとする素晴らしさ、もう少し後でやってくる救いを指し示すような言葉となっていったのであります。つまり、救い主、イエス・キリストによって実現する救いのことです。主イエスがくださる救い、その祝福とは何でしょうか。主イエスはバビロンからの救いではなくて、罪から私たちを救う、十字架によって滅びから私たちを救うお方です。パレスチナの旅ではなくて、天国に至る旅を主イエスは祝福のうちに保ってくださるお方です。この主イエスが私たちの人生の荒れ野に花を咲かせてくださる、冬の後、春を与えてくださる、こういうふうに読むことができます。主イエスが与えてくださる花は、地上の繁栄をはるかに超えた永遠につながる天国の祝福です。苦しみの中を歩む私たちは、厳しい冬にこそこの祝福の約束を頼りとしながら、十字架の主イエスに心を向けたいと思います。主イエスは必ず春を与えてくださいます。天国の花を咲かせてくださいます。どうか主イエスを信頼し歩む、あなたの人生の旅路が緑と花が豊かなものとなりますように。